ただいま8月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでもう8月も終わりの方になってきましたが、夏ね、夏らしいことできましたか？
はい、
ほんまにできた。
まああの、はい、山の日に登山に行ってきました。
はい、それはそれは。どこに行ったんですか？
比叡山を登ってきました。
もうなんかね、お坊さんが修行する山ですよね。
そうですね、はい、ただまあそんな険しいとことかもなく、
はい、
山道らしい山道を歩いてき
ました。まあ健全な、
はい、
安全な登山を楽しんだと。
そうですね。
あ、素晴らしいですね。
はい、
はい、アクアくんは夏らしいことなんかできたんですか？
いや、全然夏らしいことはできてないですね。ただ美味しいご飯とかは、はいはい、たくさん夏休みにはしたかなとは思います。
夏に、食欲の秋の前にもすでに美味しいご飯を夏に。
そうですね、やっぱ夏野菜が結構入ってるので、はい、スーパーにやっぱりそれを並んでるといろんなの作りたいなと思いますね。
あ、料理するんですね。
はい、料理は結構好きで す、
です、ね。
は
い、夏野菜といえばトマト、ピーマン。
いや、合ってます、合ってます。あとお茄子とかも。
お茄子とか、そうですね。あ、それらを使って、
それらを使って、そうですね、
いいですね。
もうここら辺は適当に組み合わせても美味しくなるんで、やっぱ楽しいですね。
あ、そうかそうか、わかりました。あとはですね、まあ、8月といえば、
8月といえば
赤くんの誕生月ということですね。
パッパラ、はい、誕生日です。イエイエイ。
今日は比較的テンション高いね。
いや、ちゃんと誕生日を振られたからには誕生日人らしくしてるんですけど、今拍手ぐらい来るかなと思ったんですけど、はい、シンって感じでしたね。あ、まあ、はい、誕生日月曜でございます。
何歳になったんですか？
27だったと思います。
ちょっと、まあね、年齢を重ねるとだんだんと、あ、何歳やったかなってなってくるもんですけどね。
そうですね、大体、はい、あの13歳を超えたぐらいから、はい、あの
20代ではちょっと早いって話ですよね。
ああ、なるほど。
はい、ちょっと早いかな。
なるほど、なるほど。
はい、そしたらまあ抱負を聞かせていただきましょうか。
はい、私の抱負はですね、
はい、
和食と洋食は、うん、中華はそれなりに自信があるんですけど、実はイタリアンがあまり得意ではなく、
はい、
やはりお店に行った方が美味しいなと思われることもしばしばあるので、はい、お店に行くよりも美味しいイタリアンを作れるようになる。これがまあ僕の抱負ですね。
まあ自分好みでいいんでね、いろんな人に、全ての人に美味しいと思ってもらえるのはもうプロじゃないとみたいなところあるかもしれないですけど、自分好みのイタリアンだったら自分が一番うまく作れてもおかしくない。
そうですね、はい、せめて家族の中ではトップと言いたいですね。はい、
はいはい、わかりました。じゃあそんな27歳を過ごしていただきたいと思います。ということで、福田修三の
開運フェスティバル、この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、最近差別とかそういう話が結構取り上げられるようになったなと思うんですけども、
はい
はい、差別と区別は違うよとか、
はい、
ですね、
はい、
適している適していない、
はい、
適材適所的なところも全部踏まえた上で話をしたいなっていう思いを込めて書きました。
はい、本質的なところですね、
はい
はい、放送コードギリギリ攻めてるみたいなところはあるんですか？
いや、怒られないと思うんですけど。
めっちゃ安全な文章ということで、ただ本質的な大事なことは語っているということですね。
はいはい、
わかりました。今日は読んでみて練習しててどんな感じでした？
そうですね、はい、僕はおおよそこんなに真面目じゃないので、うん、こんなに真面目なキャラクターに、うん、キャラクターというか、まあ、そういう人物を演じることができるのだろうかというのは少し、
はい、あ、本来の自分にないパーソナリティを演じることになると。
そうですね、
ですね、
なかなかいい、はい、いい男ですよ。
なってください。
はい。
はい、じゃあ、
はい、
もう行きましょうか。
はい。
はい、お願いします。
幸運高校進路相談室。そうか、お前はコーンポタージュになりたいのか。うん、いいと思う。確かにコーンポタージュは優雅でおしゃれで口当たりもまろやかだ。人気の進路だし憧れるのもよくわかる。ただな、先生がお前におすすめしたいのはポップコーンなんだ。ポップコーン、コーンポタージュに比べるとチープだなと思ってるだろ。それが違うんだよ。キャラメルとかフレーバーコーティングすると値段がぐっと上がるんだ。甘いのが苦手なら塩やバターでも全く問題ない。コーティングには甘いものが多いから甘くないポップコーンの需要がなくなることはないように思う。人気もすごいぞ。スポーツ観戦や映画館でこれほど人気のある食品は他にはない。それに粒がはっきりしてるから個性も生きやすいんだ。コーンポタージュになってみろ。粉砕されて裏ごしされて個性のこの字も残らない。どうだ、ポップコーンにしてみないか。それでもコーンポタージュがいいか。先生がなんでポップコーンを強く勧めるのかわかるか。お前は爆裂種だ。美味しいポップコーンになる才能を持っている。逆に言えばポップコーン以外の才能についてはちょっと厳しい。爆裂種は皮が硬くて糖分が少ない。コーンポタージュを作るのに適したコーンがあるのにわざわざ爆裂種は選ばないんだ。分かってくれたか。分かってもらった上でお前の夢と両立する方法がある。あの有名ブランドマイクポップコーンにコーンポタージュ味のポップコーンがあるんだ。これなら不満もないだろう。あ、コーンポタージュ味は去年販売終了してる。ごめん。
そしたらご感想をいただきたいと思います。プロデューサー流れさん、お願いいたします。
え、こんばんは、流れです。
こんばんは。
まあ、相手のいない相手のセリフも、含めて、一人で演じるという典型的なやつなんですけども、それとは別に最初にね、イタリアの話聞いた時にアクアがですね、このいつも朗読をする時の口調というか声がね、ふっとこう聞こえたんですよ。でその時にアクアのほんまの声はどれなんだろうな。普段でもこの話、こういう話する時に朗読の声も使ってるなというのがね、自分ではちょっと気づかなかったですかね。
どうですかね、まあ、一瞬だけなんですけど。でも普段話すときに、はい、そもそもてか朗読用の声で作りすぎたら絶対に途中でボロが出るなと思ってるので、うん、朗読の時にちょっと自分の声に寄せつつっていうのは、
朗読の時に自分の声を出す、
を出しつつ朗読っぽくっていうのはちょっと数年前ぐらいから試してみてはいます。
通常の喋る時に朗読の声が出てるいう意識はない
という意識はないですね。、はい、
まあ、一遍聞いてみたら、あ、ここら辺かなと思うのが1箇所2箇所ぐらいね、これちょっと朗読の時によく聞こえるなというのがあったんで、まあ、それはどうということではないんですけども、アクアの真実の声がどれなのかなと今考えとったんですけどね。
そうですね、はい、確かになんか、まあ、もともとええ声してるからというところでこのコーナーを始めようかということなんですけど、うん、まあ、会社なので一緒に働いてるんですけれども、朝とかですね、まあ、朝礼とか何かちょっと自分の意見を言わないといけない時とか、はいはい、めっちゃ声小さいんですよ。ものすごくかすれてるというか、もう頑張っても出ないというか、
うん、
何が真実なのかますます謎は深まるばかりというようなことになってます。
でもいろんな声を、まあ、持ち合わせてるという、
せ
っかくね、ですからそれを特技にね、はい、していったらいいと思います。
はい、分かりました、はい、まあ、でもなかなかね、持って生まれた才能と、ね、なりたいものとのズレ、ギャップみたいなものはね、
はい、
これ本質的な、ね、はい、ところですね、はい、ありがとうございます。深い話だったと思います。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。 月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで来月9月はですね、昔の言い方で長月というような言い方をします。だんだんと夜が長くなっていくというところから長月という旧暦名がつくようになったということですね。まあ、旧暦の9月なんで、まあ、今の暦とはちょっと違いますけれども、まあ、大体ね、あの夏至は6月で過ぎて、まあ、そこからはだんだんと夜は長、そうですね、夜は長くなってきておりますし、9月には秋分もありますので、まあ、秋分を過ぎれば、まあ、あの昼と夜があの長さが夜の方が長くなっていくという意味においては、まあ、夜が長くなっていく長月も大体当てはまっているんじゃないのかなと思います。はい、そしてですね、9月9日が朝陽の節句、9月21日が中秋の名月ということですね。そして9月の20日から26日がお彼岸の期間になりまして、真ん中の23日が秋分というところで、まあ、9月のですね、まあ、開運的な意味のメインイベントはその辺になってくるのかなというような感じでございます。はい、やった方がいい行動はですね、朝陽の節句、9月9日というのは、まあ、菊の節句と、まあ、栗の節句ということがありますので、まあ、菊をですね、まあ、食用菊は食べれるから食用菊でございますね。お刺身は特に飾られてたりしますけれども、あれはね、ちゃんと食べれる花なんでですね、それをまあ食べるのもいいですし、お酒に浮かべて菊酒として飲むというような取り込み方もあるというような感じですね。まあ、栗はまだそのね、栗の収穫の時期ではないかも なさそうではありますけれども、まあ、手に入るような栗のお菓子とかですね、まあ、栗ご飯できれば、もし手に入るのであればですね、栗ご飯などをするのもおすすめということですね。まあ、言われとしましては、朝陽というのはですね、陽が重なると、陽というのは陰陽の陽ですね、太陽の陽、まあ数字にはですね、偶数奇数がありまして、奇数が陽の数と偶数が陰の数というところにおきまして、9というのはですね、単体で一番大きな陽の数字ということになります。この一番大きな陽が2つ重なるというところから朝陽というところですね。そして縁起がいいというところになっております。はい、そしてこのですね、9月9日が過ぎまして、21日が中秋の名月、ね、旧暦の8月15日になるわけですけれども、まあ、いわゆるお月見ですね、うさぎさんが月でお餅をついているということですね。満月の昔の言い方が、まあ、昔ではないですけど、まあ、満月を餅月と言ったりしますけれども、この餅月から餅月になっていて、まあ、ちょっとその月の影もそのように見えるので、まあ、うさぎの餅つきみたいなことになって、まあ、お団子を食べるのも縁起がいいということが一つと、ですね、芋名月という別名もございましてですね、まあ、秋口は芋もね、収穫の時期でございますので、このタイミングで芋ご飯とか、まあ、芋のお菓子とかですね、芋を食べるのが縁起がいいという習わしになっております。はい、秋分の期間はですね、まあ、ご先祖様が帰ってくるような、期間になります。まあ、陰と陽でこの世とあの世がつながるみたいな意味合いもありましてですね、まあ、ご先祖様に手を合わせるということですね。まあ、行ける方はお墓参りに行ったりとか、まあ、仏壇に手を合わせたりとかいう形ではございますが、そういうのに行けない方でもね、心の中で手を合わすということですね。まあ、ご先祖様に思いを馳せるということが大事なんじゃないかなと、ということでございます。まあ、親がいて、おじいちゃん、おばあちゃんがいて、そのひいおばあちゃんたちがいてっていうところでね、自分の命がつながってくるというところですんで、まあ、そういう自分の命のルーツに対して思いをね、なんていうんですかね、捧げるといいますか、手を合わせる心が尊いのではないかということですね。まあ、そういうような、過ごし方なんですけれども、9月というのは、まあ、本当に、まあ、太陽の、ね、ギラギラする夏が過ぎて、まあ、さっき朝陽と言って陽が重なると言いましたけれども、まあ、太陽の流れ的には陰がだんだん強くなってくるのかなと ということですね。そして、太陽は太陽なんですけど、月のことをね、太陰と呼んだりしますね、太陽に対して太陰ですね、陰と陽、まあ、月っていうのは陰のもの、陰のもの、影っていうことですね。で、それを見るイベントということですね。まあ、なんて言うんでしょう、まあ、自分の心、まあ、お月様を見ることによってね、まあ、なんかこう一つ自分の心の中を見るというような意味合いもあるんですね。月見っていうのは、まあ、ただ単に綺麗だなだけではなくてですね、まあ、そういうものを見ることに通してですね、まあ、自分の心の中を映し出すみたいな、内観というね、言ったりしますけれども、その、まあ、外に活発的に動くのも、まあ、いいんですけれども、まあ、ちょっと心静かにですね、自分の心の中をですね静かに見つめるというようなこともね、非常に季節のエネルギーとしては向いているということですね。まあ、座禅とか瞑想とかも含めて、まあ、そういうね、自分の心の内側の声にね耳を傾けるということにはなりますけれども、まあ、そのようなことも一つ大事なことではないのかなということですね。まあ、あとは、まあ、過ごしやすい時期ではありますんで、自然のエネルギーを浴びるということですね。まあ、ここ最近数年はキャンプブームみたいなものもありまして、まあ、コロナであんまり密になれないところから、まあ、自然のエネルギーをね、自然外に出くるっていうところと、まあ合致するというところもあるんですけれども、まあ、キャンプでなかったとしてもですね、まあ、ちょっと郊外であったりとか山であったりとか、まあ、自然の多いとこ、ね、人の少ないとこにですね、まあ、自然のエネルギーをねもらいに行くということですね。そういうことによってですね、まあ、自分の中のエネルギーを高めるということですね。そして季節の週先ね、夏野菜が美味しいという話でしたけれども、まあ、秋は秋のね季節の旬のものがありますので、そういうものを体内に取り入れるということですね。まあ、9月9日先ほど朝陽はね、菊と栗と節句で、中秋の名月は芋ということなんですが、まあ、それ以外でもですね、まあ、その自然のエネルギーをね、どんどん取り入れてですね、まあ、自分自身の力を高めていくということですね。まあ、これは免疫力を高めることにもつながるし、今のねコロナにねもう打ち勝つ自分を作っていくということですね。まあ、そうやって自分のエネルギーを高めた上でですね、まあ、心の中を静かに見ていくというようなことが大事になってくるんじゃないかなと思います。本当にね、この9月っていうのは、まあ、秋分があるようにね、ちょうど9月の間に日照時間が短く、夜よりね短くなっていくという境目の時でもあります。で、まあ、ここからどんどんね日没が早くなっていって、まあ、日照時間が少なくなっていくと、まあ、なんていうんですかね、こう鬱になりやすくなってしまうみたいな、冬の間だけね鬱になってしまう人とかっているんですけれども、これは本当に太陽の光浴びる期間が少なかったりすることが原因の一つだとされておりますのでですね、まあ、こういう、秋の夜長を楽しむというね部分もいいんですけれども、まあ意図的に意識的に太陽のね陽の光を浴びてですね、まあとにかく健康に過ごすということが大事になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、その辺のことを意識して過ごしていただければね、より良い年末に向かってやっていくということですね。まあ、本当に収穫の時期でございますので、今まで努力してきたことが自分の身について返ってくるというようなところと、まあ、まだまだですね、その冬にはなってませんので、まあ、今からね、種を植えて収穫するチャンスもまだ残っているというところでですね、9月大事に過ごしていただきたいなと思っております。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月刊秋山ダイジェストのコーナー、あ、じゃあすみません、場所は月々占いのコーナーですね。このコーナーは来月1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべです。それでは行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方は、災いを避けて固く守る時になります。新規ごと新しいことを始めるのは NG、 自分とは関係のないところへ関与しないことがですね、開運のポイントになります。
目の前のことに集中してください。
2月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、2月の生まれの方はですね、悪者ですね、悪いことをね排除していくべき時になります。猪突猛進は NG、 裏工作ね、裏側に徹することが開運のポイントになります。
目立ちませんが重要な役割です。
3月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、3月生まれの方はですね、当初の目的が達成される時になります。新しいことに手を出すのは NG、 優秀の美を飾ることが開運のポイントです。
今は精度を高める時かもしれません。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、試練の多い苦労の時になってしまいます。こういう時に自分優先をすることは NG、 無償の愛を注ぐことが開運のポイントです。
見返りを求めない気持ちが大事です。
5月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、隣の芝生が青く見えてしまうような時になります。嫉妬心は NG、 すでに自分自身が持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
自分の魅力を他人に教えてもらいましょう。
6月生まれの人、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が花丸です。
はい、6月生まれの方はですね、全てがプラスに作用する時になります。ただし単独で進むことは NG、協力してくれる優れた人物を選び、その人のアドバイスに従うことが開運のポイントです。
尊敬できる人を思い出してください。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、人が喜び集まる時になります。自信過剰は NG、人の世話苦労を買って出ることが開運のポイントです。
施し合うのが皆の幸せにつながります。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、スタートが肝心な時になります。勢い任せは NG、 焦らず慌てず腰を据えて進むことが開運のポイントです。
一歩ずつ着実に行きましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方はですね、疲労が重なっている時になります。猪突猛進は NG、 心身を癒すことが開運のポイントです。
1日かけてしっかり休む日があってもいいと思います。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、人との絆が強まる時になります。抜け駆けは NG、 今は自分から動かずに上の指示に従うことが開運のポイントになります。
頼れる時は頼ってみましょう。
11月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方は、悪い仲間と交流を持ってしまうような時です。悪い仲間と親しむことは NG、 親しむ相手を選ぶことが開運のポイントです。
朱に交われば赤くなるので注意が必要です。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、チャンスを見逃してしまいがちな時になります。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極的な姿勢が開運のポイントになります。
体は元気に、頭は冷静にいきましょう。
はい、ということで、1月の方から12月の方までいろんな運勢の方がいましたが、トータルとして言えることはですね、苦しい時もですね、そんなに、ずっと続くわけではないということですね。そろそろ終わり、今まで苦しかったようなこともですね、終わりに近づいているというような流れは全体としてありますね。ですので、素直な心でですね、これまでのことを しっかりと反省してですね、まあ、出直していくというような姿勢がですね、大事になってくるんじゃないかなということですね。まあ、その辺が開運全体的な開運のポイントということになっております。はい、ということでですね、こういった9月を過ぎればですね、次は神奈月のですね、10月になっておりますということですね。まあ、神様が出雲に集まってくるシーズンということですね。まあ、非常に10月というのはね、なんていうかね、こう神聖な1ヶ月みたいな要素もあります。まあ、こういった時にですね、まあ、悪徳を積んでしまわないようにね、注意していただきたいなと思います。ね、出雲の神様が集まるっていうのはですね、まあ、あの会議をするって言われてますよね。あの縁を 来年どんな縁を結ぶのかっていうところでですね、会議をすると言われております。まあ、一般的なにはですね、まあ、男女の縁をメインで言われることがあってね、出雲大社に恋愛成就でお参りする方もね、たくさんいらっしゃるわけでございますが、まあ、この神様の会議の縁結びというのは恋愛に限ったことではございませんということですね。まあ、様々な人の縁が、ここで会議されるということですね。まあ、本当にね、まあ、開運ということにおいても人は人との出会いにおいて、道が開けていくというようなところが大いにあります。はい、ですのでいい縁を結んでいただけるように10月はしっかりと過ごしてくださいということですね。まあ、それにつながる9月としていきましょうということですね。はい、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.